オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、今回は世界的ラリースト、荒井俊弘選手にお越しいただきました。荒井選手、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、アンドレース編集長で、現役レーシングドライバーの和道こと、三上和美さんにもお越しいただいております。和道もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は海外ラリーと日本のラリーの違いについて荒井さんにお伺いしていきたいと思いますが、さあまずカズミッチ、
はい、
カズミッチはですね、どうでしょう、海外ラリーの経験というのは何かあるんでしょうか？
実はあるんです。
あ、そうですね。
まあちょっと古いんですけど、はい、タルガタスマニアラリーっていうのを2000年参戦しまして、でその後2008年にモンテカルロラリーのヒストリックっていうのに参戦しました。あれはなんかモンテカルロラリーと同じ道をその後ヒストリックが走るんですよね。はい。で、あと、国内だとビッツラリーに何戦か参戦して、させていただいたんですが、ですね、私99年レースデビューなんですが、その頃やっぱりオートスポーツとかレーシングをね、いつも買ってて、神様だったんですよ。もう、で、まず F1 の特集が最初にありますよね、オートスポーツとかね。まあちょっと25年前とかなんでわかんないと思うんですが、25年前、何年前かな。まあ、99年とかオートスポーツがもう大流行りで、レースファンとかね、レースやってる人みんな買ってましたよね。はい。で、まず F1 あって、GT あって、荒井さんって必ず閉まる。もう、モータースポーツ人生は常に F1、GT、荒井さんっていうので、いつもいつもも見てきて、もう神様で、でも私はこの方とお会いできることは生涯ないと思ったんですね。まあ神様って会えないじゃないですか。
はいはい。
今日、会ってしまいました。会ってしまう。今日初めてお会いできて。
初対面ですか今日。
はい、もうテレビでし、テレビか YouTube か雑誌でしかお会いできなく、まあ見ることができなくて、今日は、もう取材が決まった日から、今年のピーク。
はい。ピーク
大興奮で今日来てしまいまして、ありがとうございます。
なるほど。
でもそういう私の世代は、みんなそうだと思います、ドライバーだと。ラリーだったら荒井さんが神様。
うんうん、
F1 だったらシューマッハとか。はい。
しかもあれなんですね、F1、GT、WRC とかじゃなくて、
荒井さんなんですよ。そこが。今日の荒井みたいな。今月の荒井、今週の荒井みたいな。
だからそこ
もう今で言う大谷選手ですよ。
ああ。
うん。野球というチャンネル通りつけても荒井さんいるみたいな、そういう世代でして。はい。
それだけね、荒井選手のすごくね、こう人気が。もうすごかったということですよね。
触ってもいいですかとか言って
。
ちょっとコンマ2秒早くなった。すいません、前置きで。
さあ、それではですね、早速伺っていきたいと思うんですけれど、ズバリ荒井選手、はい、この日本のラリーと海外のラリー、なんかこう、コースっていうのは違いっていうのはあるんでしょうか？
そうですね、日本って基本的には、ラリーってあんまり公の大きな道ではやらなくて、どちらかというと林道とか、村道とか、市道とか、なるべく細い道で、その封鎖してもあまり、一般の方に迷惑かからないところでやるのがメインなんですね。海外の場合は、まあ、ドイツのラリーなんかだと、アウトバーンの、一箇所のジャンクションを全部止めて、やったりするんですよ。
それ、交通渋滞とか、近所でしょ、もう
全部だから、その、周りを回すようにして、だから、やっぱり世界選手権だからなんでしょうけど、
そういう意味ですか。
だから、そのぐらいだから、本当東名高速の、どっかのジャンクションを入り口、出口止めちゃって、で、入り口から出して逆走で出口出して、で、一般道通してまた入れてみたいな、そういう SS をしたりするんです。
国を挙げてというか。
そうですね。で、まあ、あと、フランスとかイタリアになると、どこでもラリーができて、本当街の中の普通の道を全開で走らせるので、だから本当に一つの街とか村のお祭りをちょうどやってる感じじゃないかなと思います。だから今日はどこどこのお祭りですよって、三社祭りだったらね、上野のあの辺を封鎖するじゃないですか。あれと同じような感じがラリーなのかなという気がしますね。
私ね、海外ラリーに参戦した時驚いたんですが、まあラリーって結構夜中とか朝までやったりする時もあるじゃないですか。何時でも、その道路で手振ってる人いるんですよね。で、おじいちゃん、おばあちゃん、子供、赤ちゃん抱っこしてるお母さんまで、みんな一台一台 うん、何時でも手振ってくれてるんですよ。2時でも3時でも。あれにすごい驚いて、頑張ろうってやる気をもらいましたし、日本でもそうなんですか、やはり。
日本はね、うん、見ちゃいけない。一般道は大丈夫なんですけど、
はい、
でもさすがにね、夜中はあんまりないかな。で、ヨーロッパってみんなテント張って酒飲みながら夜見てる人も多いし。
う
ん、
パーティーというかバーベキューとかキャンプというか。
だから昼間走る頃寝てる人がいたりする。飲みすぎだろ、お前みたいな
人。あ、それ、ルナー24時間も結構そういう方いらっしゃいましたね。
だから本当、イタリアのラリーなんかになると、本当ワイン飲んでて、夜中に大騒ぎしてて、で、その夜中の SS があって、次の日の朝がもう一回通ったりすると、もう誰も出てきてない。みんな多分爆睡して出てこないみたいな、そういう感じですよね。
でもなんかそれだけ、もう、やはり特別なイベントで、その空間自体を楽しんでるって感じですよね。
そうそうそう。ああいうふうにね、日本もなればいいかなと思
うん
です
よ。
少しずつね、最近S帯の24時間とか、ね。
そうそうそう、ああいう風になればね。
キャンプとか皆さんしながらね、バーベキューしたり。
そうそう。
っていうところが。なるほど。でも本当に国を挙げての一大イベントという感じで。
そうですね。はい。
見てる方もじゃやっぱりその熱量というのも結構高いです。
ああ、激しいですよね。私が出た頃なんて本当に、全開で走ってる頃にどんだけ触ろうかみたいな。
触ろうかって、自殺行為じゃないですか。
そう、だから私が出た時も、どこだ、ポルトガルかな、スペインかなは、前の年は、ボンネットとフェンダーの間に指が残ってた。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
っていう話をメカニックがしてたから、大丈夫だったかって言われたから、いや、そこまで触る人いなかったねって話をしたら、去年はそういうことがあったよっていう話をしてたので。
それ触ったことを自慢するんですか？
そうそうそう、触った人がね、ヒーローなんですって。だからスペインの牛追い祭りって言ったでしょ、
はいはい、
あれもだから牛触った人がヒーローになるでしょ、あれと同じみたいな。
ちょっとスピード早すぎますね、こちらはね。
そうですね。
そうですよね、はい。牛さんと比べるとね、
ちょっと初めて聞いて、鳥肌立っちゃいました。
本当ですね。どうですかね、こう、海外のラリーと日本のラリーのドライバーの、この競技レベルっていうのは、これはどうでしょう、違いというのは。
競技レベルはね、やっぱり日本の道みたいなとこ来たら、多分、WRC の人たちも走りづらいのは確かだと思うんですよ。だけど、WRC で普段使ってるところは、さっき言ったみたいに広くて速いところが多いので、やっぱりそういう車速域になってくると、やっぱりヨーロッパの人っていうか、向こうの人は速いですよね。はい。
風道が出てた頃も、やっぱり結構違いました。
私、海外ラリーはあまり準備をしないで行ったので、もう全然ボロボロで終わって、たんですが、向きの変え方が、今、はい、元、荒井さんが出てらっしゃったレースのチャンピオンの方とかもいらっしゃって、後ろを走ることがあったんですが、もう見たことない走りで向きを変えていくような感じがして、もう次元自体が違うなっていうのは感じましたね。
ねえ、なんか私も荒井選手の YouTube 何本かね、見させていただいたんですけど、すごい走りがね。
いや、ね、空飛んでるのかなと思ったんですけど、あれ空は飛んでるんですか？
落ちる時だけ飛んでる。
いや、もう車ってこんな動きをするんだっていうか。
うんうん、結構攻め方の違いとかも海外と日本であります。
車速がね、早いので、日本ってどっちかってコーナー中を取り出すんですけど、はい、海外の場合は、コーナーの手前を、その、止めるときにドリフトさせながら入ってって、で、コーナー中はあんまりドリフトさせないでグリップで曲がるみたいな。
侵入をドリフト。
そう、侵入を滑らせる。
あ、で、向きを早く変えて早く立ち上がる。
そうそうそう。
でも我々、ね、ラリーをしてない人からしますと、事故って、そんなに頻繁にやっぱりそのプロはしないものなんですか？
まあ、時々何かあるとなりますけど、でもその、ブレーキって、特に土の道とか氷の道って縦にまっすぐ踏むと、タイヤの幅の部分でしかないじゃないですか。
はい。
だけど、横にした時の方が幅が広くなるんですよね、設置面積。で、サスペンションも柔らかいから、これ外に荷重がギューってかかってて、状態でこれギューって止めてみると、止まるんですよね。
こんな走って、で、事故起こさない。
まあ、事故起こさないように走り方してるでしょ。
あれで、事故起こさない走り。
そうそうそう、
もう神の領域ですね。
そうですよね、
ちょっと信じられない。じゃあ、新井さんね、過去にね、スーパー耐久とか四輪のスポーツカーのレースも出られたということでしたが、楽ですか？グリップ走行は。
楽ではないですけど、ただそのグリップをどこまで信用していいかっていうのはすごく、あるじゃないですか。だから常にその信用の度合いで走っていかなきゃいけないから、あれは逆に言うと私なんかは、同じとこずっと走ることがないので、怖いんですよ。そこまで信用できないし、あとは、車一緒に走ってると、どの車がどっちに出てくるかもわかんないんで、
あ、ラリーバトらないですもんね。
そうそう。だからバックミラーでどっちの車がどっち出てくるとか、ね、GT なんかだと300と500であんだけ速度差あるでしょ。よくあの勢いで抜かれてぶつからないなっていう。
いや、それ逆のこと思ってたんです
よ。それはね、よく思うんですよ。前見てるより後ろ見てる方が長いんじゃないかな、みたいな感じ、
ね。あ、ラリーは後ろ見ることがない。
ない、ないです、ね。
はい。
路面見たりとかいろいろしなきゃいけないんで。
走ってる間ってなんかこう、主にどのあたりをこう見てらっしゃるんですか？
まずね、路面とコーナーの内側のどこまでコーナーに入れるか、瞬間的に判断はしなきゃいけないんですよね。
ああ、
前ね、私ね、慶応のね、何か研究室でここにカメラをつけて、どこに何秒間見た時にその判断してるかっていう実験させるところ
があって。目線の動きみたいな。
コンマ2秒ぐらいで、この内側パッて見てどこまで入れるって判断をしてるんですって。
コンマ 2!
そう。で、それで車をここに寄せてって、その寄せられた間は今度はその路面を見ながらどこか路面がそのグリップスとかしないとかっていうのを判断しながら曲げてるらしくて、それをね、なんかデータにされたことあります。
私ね、新井さんの本当動画を拝見させていただいて、同じ人間ではないんじゃないかなと思うんですが、やっぱちょっと DNA 研究とかでちょっと違ったりするんですか？
そんなことない。
もう身体能力とか IQ がもうズバ抜けてすごいとか。
全然ないと思います。
普通の方では、は
い。ちょっと胃腸が強いぐらいの。
胃腸が強い。立派。ラリーで大事ですね、やっぱりね。
海外のラリーとこう日本のラリーの違いで、なんかこう、ここが特に大変だったとか、苦労したなと思う部分って何かありますか？
そう、さっき言ったね、お客さんが、その、いて、そのさっき言ったコーナーの内側にお客さんがいて、見えない時があるんですよね。
あ
れの時はもう、本当膝めがけて走んなきゃいけない。
膝？
あとは、前の車に追いついちゃった時に、ま、そのお客さんがパッと出てきて、見たりするんですよ。それは考えてないと本当に引いちゃうので、だからもうすぐクラクション鳴らせるようにしたりとか。
それ当たるために来てるわけじゃないんですよね。
そうそう。だから前の車が通って後ろを見るので出てきちゃう
んですよ。もう車来ないだろうと。
いるんが分かってな
く
て、
だ
それは分かんないんですよね。
そうですよ。お客様も夢中になってね、
見てる。しかもこちら横向いてるとかですね。
そうそう、横向いたりとか、まっすぐになった時に
出
てきたりとかするので。それはちょっと気をつけない。
それはもう海外ならではという。
海外ならでは。
日本ではない。
絶対ないです。
ちょっとじゃあその辺も海外ラリーの場合は気をつけながら走らないとという。
そうですね。やっぱりね、海外はね、ちょっとね、暑い日が、人が多くて。
応援するファンが。
ファンが。だからモンテカロラリーなんかも夜は、はい、面白くてね、FIA がね、ヘリコプターが止めないので、
はいはい、
どこら辺に危ない人がいて、
危ない人
こんだけ人がいるから、じゃあここは中心にしようっていう、判断ができづらいんですって。だから、モンテカロロって今はすごい人で、花火を上げたりとか、
ね、
発煙筒をやったりとかしてるでしょ。あれ多分、ドライバー見づらいと思うんですけど、あの状態でやってるから、から夜のラリーはね、危ないです、本当に。
なんかある意味ね、すごく暑くて、ね、嬉しいですけれど、
ね、
ちょっとそういった危険性というか、
もう、あと参戦した人しかわからないお話ですよね。
そうですよね。はい、といったところでね、新井選手、ちょっとまだまだ引き続き伺いたいんですけれど、はい、お時間少し来てしまったというところで、また次回、よろしいでしょうか、はい、お願いしても、はい、ありがとうございます。かずみちもありがとうございました。お相手は、ゆいかわすかでした。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター・出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。